詩編33編12節から18節。幸いなことよ、主を自らの神とする国は、神がご自分の譲りとして選ばれた民は、主は天から目を注ぎ、人の子らをすべてご覧になる。御座が据えられたところから、地に住むすべてのものに目を留められる。主は一人一人の心を形作り、技のすべてを読み取る方。王は軍勢の大きさでは救われない。勇者は力の大きさでは救い出されない。軍馬も勝利の頼みにはならず、軍勢の大きさも救いにはならない。見よ、主の目は主を恐れる者に注がれる。主の恵みを待ち望む者に。アメリカでは、公の場でのスピーチを終えますときに、スピーチをした人は、まあ、ほとんどですが、God bless America と言います。神様がアメリカを祝福してくださるように、そういう意味です。アメリカでは神様への信仰と国に対する愛とが自然な形で溶け合っています。ほとんどの教会には、教会の旗、クリスチャンフラッグと星条旗とが両方が置かれています。5月第1木曜日は全米祈りの日、ナショナルデイオプレイヤーとして定められています。で、この日大統領はアメリカのために祈るように励ますことが法律で定められています。で、今年ホワイトハウスから出されたものにはこうありました。戦場で軍人に慰めをもたらし、宇宙飛行士の精神を宇宙に定着させ、愛する人を世話する医療従事者の癒しの手を導き、アメリカの至るところで礼拝を捧げている何百万もの人々の信仰を強めるなど、祈りがアメリカ人の生活のあらゆる側面に静かな影響をどんなに与えてきたかは完全に知ることはできない。祈り、言い換えれば神様への信仰がアメリカ人の生活の中に溶け込んでアメリカを形作ってきた。これは事実です。今週私たちはアメリカの独立記念日を迎えます。で、今日は普段と違ったお話をいたします。アメリカの歴史を少し振り返って、私たちの信仰と生き方を聖書に照らして考えてみたいと思います。今日はアメリカのごく初期の歴史を取り上げます。で、その後の歴史については、機会のあるごとに少しずつ取り上げていきたいと、そう思っています。さて、アメリカは1776年の建国からまだ250年も経たない若い国ですが、そのルーツは1600年代にイギリスからやってきました移民たちにあります。イギリスの国王ジェームス一世、1603年から1625年まで在位いたしましたが、彼の時代のイギリスはとても不景気でした。職を失った人が大勢いました。また、天候不順のため農作物が不足しておりました。その上、地主たちは羊毛供給のため農地を牧場にしてしまったのです。農民を追い出しました。経済的理由に加えまして、政治的な圧迫とか、信仰的な迫害もありました。1517年、ドイツで起こった宗教改革は、ヨーロッパの各地に広がり、イギリスにも及びました。しかし、イギリスでの改革は、国王ヘンリー8世の離婚問題に端を発したもので、決して信仰的なもの、内面的なものではなかったのです。それで英国教会の信仰的な改革を求める人たちが起こりました。それがピューリタンと 呼ばれる人たちですね。しかし国王は彼らを弾圧しました。1620年、メイフラワー号に乗ってアメリカに来たのは、英国で迫害を受け、オランダに亡命していたピューリタンの小さなグループでした。メイフラワー号の104名の乗客のうち、男性17名、女性10名、子供14名、合計41名がそのピューリタンたちでした。メイフラワー号が最初に向かったのはバージニアでした。その頃のバージニアにはすでに英国の植民地ジェームズタウンがありました。でもそこはあまり地の利が良くなかったんですね。すぐにそこからリッチモンドに人々は引っ越しまして、リッチモンドにはその頃14,000人もの人たちがいたんですけれども、病気が流行りまして多くの人が亡くなり、先住民に襲われた人たちもいまして、1620年頃には千数百人にまで減少しておりました。それに町の秩序もとても乱れていたのです。メイフラワー号のピューリタンたちは船の中で誓約を結びました。こう書かれていました。神の名においてアーメン。我らの統治者たる君主、また神の御心によるグレートブリテン、フランス及びアイルランドの王にして、また信仰の擁護者なるジェームズ陛下の忠誠なる臣民たる我ら下記の者たちは、キリストへの信仰の増進のため、及び我が国王と祖国の名誉のため、バージニアの北部地方における最初の植民地を創設せんとして、後悔を企てたるものなるが、ここに本証書により、厳粛に相互に契約し、神及び我ら相互の前において、契約により結合して政治団体を作り、もって我らの共同の秩序と安全等を保ち進め、かつ先に掲げた目的を果たすために、最も適当なりと認むるべきところにより、随時正義公平なる法律命令を発し、各公職を組織すべく、我らはすべてこれらに対し、当然の服従をなすべきことを契約する。この人たちは、ピルグリム・ファーザーズと呼ばれるようになりました。本当にごくわずかな人たちが、将来を見据え、自分たちに続いて移住してくる人々のために、なんと、自治政府を作るということをここに宣言しているんです。歴史家たちは、この誓約に、アメリカ独立の精神がすでに見られると言っています。そしてその精神は神様への信仰から来たものでした。メイフラワー号は比較的温暖なバージニアを目指していたんですが、嵐に巻き込まれ漂流してたどり着いたのが今のマサチューセッツ、ケープコッドの先端でした。で、彼らはケープコッド湾を調べまして、先住民が捨てていったところに住むことにしました。それがプリマスです。で、その時すでに11月でしたので、寒さを防ぐため、人々は3月までは船の中で過ごしました。船を上がって、人々はプリマスに定着しようとしたんですが、イングランドの都会育ちの人たちが田畑を耕しても十分な食べ物を得ることができるはずがありません。またイギリスからせっかく持ってきました小麦の種ですが、これは新大陸の荒れた土地、また厳しい気候では芽を出すことがなかった。みんな無駄になったのです。それに彼らは森に行って狩りをすることも知りませんでした。 イギリスでは狩猟は貴族たちだけに許されたことです。一般の人々がもし獲物を銃で撃ったなら、罰金や処罰の対象になりました。そんな彼らを救ったのが、先住民のワンパノアグ族でした。入植者はワンパノアグ族を敵対する部族から守るということを引き換えに、彼らの土地に留まることを許されたのです。その時、首長のマサソイトという人が連れてきました通訳、ティス・クワンタンという名前なんですが、まあ、入植者たちは彼をもう短く呼んでスクワントと呼びました。で、スクワントは英語を話すことができた。なぜかといえば、彼は自分たちの部族にいた時に誘拐されて奴隷として売られたんです。で、そこを助けられまして、イギリスで過ごしたことがあったからです。スクワントはロンドンの商人に助けられまして、アメリカに戻って自分の部族のところにやってきたんですが、彼の部族はすでに全滅していました。それでスクワントはワンパノアグ族と一緒に暮らすことになって、ピルグリムたちとの交渉の通訳となったわけです。スクワントはトウモロコシを植えるときに魚と一緒に植えるとそれが肥料になってよく育つんだよ。そういうことを教えました。その土地にあった農作物の育て方を教え、魚の釣り方や貝の取り方、それから森の中をですね、音を立てずに移動して素手で獲物を狩る方法、鹿なんかそうやって捕まえる、そういう方法を教えたんです。スクワントの手助けがなかったら、プリマスの人たちは誰一人生き残れなかったかもしれません。スクワントの通訳によって先住民と結ばれた平和の契約は50年以上続いています。プリマス植民地総督であったエドワード・ウィスローはこう言いました。今私たちは森の中でもイギリスの大通りを歩くように平和で安全にいられる。確かにアメリカにやってきた人たちの中には乱暴な者たちもありました。先住民との衝突もありました。しかしマサチューセッツ湾の植民地では互いが互いを尊重し、先住民と共存することができたんです。スペイン、フランスなどと違ってイギリスからの移民たちは国家の後ろ盾がありませんでした。民間の開発会社と契約をしてアメリカにやってきたんです。で、彼らは軍隊を持っていませんでした。本国の軍隊に先住民を追い払わせて土地を得たのではありません。あくまでも平和的な方法で荒れ地を農地に変え、産業を起こし、町を作っていきました。ただ、先住民には土地所有というふうな概念がなかった。彼らはどこでも自分の好きなところに行ってそこで住むことができると考えていた。で、文化的、制度的な違いから後に争いが起こりました。大統領が先住民の強制移住をする。そういうことが起こりました。これはアメリカの歴史で禍根を残すものになりましたが、プリマスの人たちとまた先住民とは友愛で結ばれていました。スクワントは生涯ピルグリムたちと共に過ごしたのです。さてその後、英国ではジェームス一世の後を継ぎましたチャールズ一世、彼がピューリタンへの迫害を強くしました。それで、マサチューセッツ湾岸には多くのピューリタンたちが来るようになりました。で、この地域の総督であったジョン・ウィスロップは山の上にある町という有名なスピーチを残しています。で、これはマタイ5章の14節から16節のイエス様の言葉が元になっています。 そこにこう書かれています。あなた方は世の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりを灯してマスの下に置いたりはしません。食台の上に置きます。そうすれば家にいるすべての人を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。ウィンスロップは、新世界でのまちづくりは、単に自分たちの幸いだけを求めるものであってはならない。神様の御心に従い、互いに重荷を負い合い、愛で結ばれたものでなければならない。そういうことをこのスピーチで語っています。アメリカでは植民地時代から神様への信仰と互いの友愛が尊重されていました。しかし本国のようにその信仰を国教、国の宗教、国家宗教として強制することは決してありませんでした。キリスト教はアメリカの国教ではありません。信仰は強制するものではありませんし、強制されたものは信仰ではないからです。人々の信仰や愛の模範が山の上の町のようにみんなから見られる。ランプスタンドの明かりのように人々を照らす。そのように感化を与えていって、アメリカが神様の祝福にとどまるように、そのように願ったのです。God bless America。この bless、blessing、祝福という言葉は、ヘブライ語でエシェルと言います。実は、詩篇はこの言葉で始まっています。詩篇第一編の一節。幸いなことよ、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人。詩篇の二編の一節にも、幸いなことよ、すべて主に身を避ける人は、とありますし、詩篇の三十二編の一節にも、幸いなことよ、その背きを許され、罪を覆われた人は、とあります。詩篇の33の12、今日の箇所には、幸いなことよ、主を自らの神とする国は。この幸いなことよという表現は、聖書に繰り返し出ておりまして、聖書の一番最後の書物、黙示録の中にも出てくるのです。イエス様は、心の貧しい者は幸いです。悲しむ者は幸いです。柔和な者は幸いですと言われましたが、このイエス様の言葉を、言葉の順序通りに訳せば、幸いなことよ、心の貧しい者。幸いなことよ、悲しむ者。幸いなことよ、柔和な者となります。しかも、これらの幸いは、人間的なハッピーではなく、神様から来る祝福を指しています。で、英語のハッピーっていうのは、ハプンから来てますね。何か良いことが起こったから幸せだなと感じる。嫌なことが起こったらもう途端に幸せでなくなる。状況に左右されるものです。でも、ブレッシング、神様から来る祝福は状況に左右されないものです。常に私たちの心を満たしてくれるものなのです。幸いなことよ、主を自らの神とする国は、私たちは神様を信じ、互いに愛し合う人々がアメリカに増え、この国が山の上の町となれるように祈っています。そして、God bless America。本当にアメリカの祝福を心から祈ることができるためにも、聖書の教える幸いを知り、祝福の道を学び、 その道に歩むことができるように願い求めていきたいと思います。お祈りを捧げましょう。主なる神様、アメリカは短い歴史しか持たない国ですが、この歴史を振り返るとき、そこにあなたの特別な取り計らいがあったことを知ります。建国の父たちが保とうとした信仰や友愛、そして何よりもあなたからの祝福を私たちも求めていくことができますよう、導き助けてください。私たちの主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。